もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。結婚してます？
離婚しました。
離婚はどのぐらい前ですか？
先月になります。あ、
離婚したばっかりですね。
そうですね。
で、結婚はどのぐらい続いたの？はい、
4年間の
生活です。あ、4年間続いた。で、4年間の間にお子さんは？
授からなかったですね。
あ、そうですか。
はい。
で、今はお一人で暮らしてるわけですね。
そうです、一人で。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1年前に、はい。父が他界しまして、
はい。
その1週間後に、
はい。
母が他界して、
はい。
心にすごい穴が開いた気分で。
それはなんか心に空洞ができるですよね。
そうですね。
どうやって自分を立ち直らせていきました？
やっぱり支えてくれた妻がいたので、
ええ、
まあなんとか、まあ、立ち直れればなと思ってやってたんですけど、
はい、
母が他界して、まあ、半年ほど将来の設計がですね、
はい、
立てられなかったんですけど、
はい、
妻はその間いろいろ将来についてどうしたいこうしたいとか、
はい、
話し合いはしたかったんですけど、それにまあ私の方が心に余裕がなくて応じられず、先月ですね、
ちょ
っと妻から離婚を切り出されまして、離婚したんですけども、
は
い、私はまだ普通に、これからもずっと一緒にいたいとは思ってたんですけど。
うん。で、その間、奥さんのなんか変化は気がつかなかったんですか？
そうですね、気がつかなかったですね。
恋愛結婚でしょ？
恋愛結婚です。ただ、付き合った期間が半年ぐらいで。
半年？
で、あとその時にも父が介護状態で、母親もちょうど妻と知り合った時に、
はい、
末期がんの、もう本当、4の B っていうステージで、
はい、
そういったことも理解して結婚したんですけど、
うん、
私の立ち直りがですね、
うん、
いつまでもくよくよしてて、あなたは将来どうしたいのかって聞かれても、ちょっと今はもうちょっと気楽に生活していたいと、そういったことを半年間言い続けていたら、ちょっと愛想つかされた感じですね。
ああ。
ただ、仕事もその間もちろんしてて、
うん、
今まで以上迷惑をかけないようにしっかりやって、
うん、
ここまで親の死を言い訳にグダグダしてたってわけではないんですけど、
うん、
まあ、実際も離婚はもうしてしまったので、
うん、
前向きにポジティブに生きようとは、笑おうとはしているんですけど、
うん、
ちょっと最近やっぱり、ふと、いろいろ考えると、もういっそのこと死んだ方が楽なのかもしれないって、そういう感情が少なからずあるので。
まあ、それはわかりますよね。誰も自分のにとって親しい人がみんないなくなってしまえば、
はい、
死にたいっていうより生きるのはもう辛くなってきたってことだね。
辛いですね。
うん。そして、半年で結婚したっていうと、本当に親しくなってから、
はい、
結婚したわけではなくて、
はい、
なんかお互いの寂しさが原因で結びついたっていう点もあったんじゃない？
そうですね、母親がそういう末期がんってなって、
うん、
弟がいるんですけど、弟はもうすでに孫を見せれてたんですよ、
うん、
孫を見せたいっていう気持ちもすごい焦りの中であって、
うん、
結婚するっていう一つの大きい要因だったかもしれないです。
だからおそらく30過ぎて一人でいて、はい、寂しさを紛らわすために結婚したけれども、
はい、
あなたの心の奥の底の底の方では自分の孤独っていうのを痛切に感じ始めたんじゃないの？
おっしゃる通りだと思いますね。妻もいろいろ離婚するときに、
うん、
出会った当時は、まあ、やっていけるんじゃないのかって、その程度のやっぱり情熱しかなかったみたいで、
ね、うん、要するに女としての満足を求めながらそっちの方が中心で結婚したけれども、う
ん、はい、
実を言えば満足はもっと不満になっていた、
うん、そうだと思います。
ですから、
うん、はい、
この結婚ね、大変失礼な言い方ですけれども、
はい、
あなたの方としてはより孤独を心の底の底では確認してしまった、
はい、
奥さんの方は女としての欲求不満が もっと確認されてしまった。
はい。
もう別れたいと。はい、で、あなたの方からすればそういう状況ですから、
はい。
死にたいっていうことは、
はい。
その感情はおそらくあなたの無意識の中の孤独感の表現だと思いますよ。
そうですね。離婚して3ヶ月の子猫をちょっと迎え入れて、
うん。
子猫に救われてるっていうのは恥ずかしながらまああるんですけど。
いや、恥ずかしながらなんてことないよ。
はい。
動物と人間との関係の研究っていうのは随分あるんだけども、
はい。
心臓病なんかの患者の治療がうまくいくか、深刻化するか、犬を飼ってる人と犬を飼ってない人との違いを研究ってのはあるんですけどね。
はい。
犬を飼ってる人の方が、
はい。
病気になった時も治りは早いし、退院なら退院の期間が短いとかね。
はい。
動物と人間との心の触れ合いってのはものすごく大きいんですよ。
そうなんですね。
うん。だからあなたは今は、猫が一番大切なんじゃない？
そうですね。その子が、まあ、幸せにいてくれればっていうか、まあ、元気にいてもらえるように。
うん。
糧ではありますね。
うん。だから、今日のそうすると相談というのは、
はい。
離婚は成立しましたと。
はい。ただその心の穴がですね。
心の問題として、死んだ方がいいというほど苦しいと。
そうです。
どうしたらいいでしょうっていうことですね。はい、
そうですね。ちょっと前向きになれるようなポジティブな、なんかアドバイスをいただければというところです。
あ、そうですか。ポジティブなアドバイスをいただけると思います。スタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので、伺ってみたいと思います、
はい。はい。
弁護士の野島と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、お話を伺ってて不思議に思ったのが、
はい。
結婚して4年目だった奥様が、はい。ご両親が亡くなったから将来どうしたいのっていう問いかけをしたっていうふうにおっしゃってましたよね、
はい。
で、ご自身はあんまりまだ考えられない状況だったと。はい、
そうです。
その、将来どうしたいのっていうのはどういう意味なんですか？
離婚する前は、賃貸に住んでたんですよ。
うんうんうん、
で、両親が他界して、ほんと田舎の方にですね、私の実家があって、
うんうんうん、
その、まあ、弟はいるんですけど、まあ、県外で家を建てて生活してて、まあ、私が引き継いだっていうよりも、相続しまして、うんうん、
はいはい、
で、家がだいぶ古くなってたので、うん、まあ、解体するのか、貸すのかとか、将来的にこの地元を離れて、私の生まれ故郷の方で生活するのかとか、現実的な女性だったので、将来が不安だっていうところですね。
将来はでも奥様も働いてらして、あなたも働いてらっしゃるんですよね。
そうです。
会社員ですか？
私は会社員なんですが、彼女は個人事業主ですごい、まあ、活躍をしてて、私の存在が邪魔になったのかなっていう。
なるほど。
はい。
離婚をした後って、すごいハイになる人とすごい落ち込む人の二通りいまして。
はい。
普通、淡々とした普通の今まで通りの心情を保っていられる人っていうのはまあ滅多にいなくて。
はい。
やっと別れた、やったー、もう自由だ、万歳っていう人と。
はい。
あなたみたいになんかこう喪失感があって、
はい、
落ち込んで鬱っぽくなって何もやる気もしないし、みたいな人と、
はい、
まあ二通りいますわね、
はい。
ただ離婚したっていうだけで、やっぱりまあ一年ぐらいを鬱々する方はすごく多いので、
はい、
ましてお父様とお母様立て続けに失われてね、
はい、
それはものすごい喪失感だと思うので、
はい、
今はそういう時なんですよ、
はい。
で、前向きになろうとして猫を飼ってみたりね、いろいろこう努力されてるのはとても素晴らしいことだと思うので、
1点、
うん、
最近何なんですかね、孤独を埋めるためかもう散財しまくってて、はあ、
うん、
なかなかそれを止めようにも止められなくてですね。
何にお金使ってるんです？
自分磨きのためにちょっと筋トレの道具とか、はあ、あとスーツを新調したり、
うんうん、
時計を買ったりとか、
うん、
いろいろ買ってますね。
まあいいんじゃないですか。確かにね、苦しくてなんか買い物で気を紛らわそうとしてサラ金で金を借りてまで買ってしまったり、まあ、競馬とかパチンコにのめり込む人もいるから、ある程度そこそこであればいいと思いますけど、例えばそれが原因でも破産しちゃうとかね、パチンコにのめりすぎて職をなくしちゃうとか、まあ、そういう限度に至らない程度だったらそれは別にいいんじゃないのかなとは思いますけどね。うん。
わかりました。
うん。
ちなみにこの37っていう年齢なんですけども、うん、これからも再婚っていうか、 自分次第だとは思うんですけど、うん、可能性って
あ、それは十分あると思いますよ。65とか70になったって、再婚する人は再婚しますもん。うん。
はい。
離婚2回まではね、普通の人です、ものすごく。
はい。
離婚3回したってなったらちょっと変わってるなと思いますけど、全然再婚もできると思うし、
はい。
一度こういう経験があればね、次どういう風にしたらいいかってのもわかるでしょうし、せっかく猫ちゃんもいるんだし、そんな死んだ方がいいなんて言ったら猫ちゃんはね、困っちゃうから、猫ちゃんを可愛がってお仕事されて、筋トレもされて、はい、新しいスーツでも着て気分も変えて、あと2、3ヶ月もすれば、だいぶ良くなってますよ。うん。大丈夫です。
う
ん。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと先生に変わりますね。
先ほど野島先生がね、
はい、
離婚した方には2つのタイプがあるっておっしゃいましたけれども、
はい、
ハーバードのエレン・ランガー教授という教授がいるんですが、はい、その方が離婚した後に、元気になる人と、いつまでも元気にならない人の特徴の研究をやったんですよね、
はい、
一口で言うといつまでも元気にならない人の共通性は物事を見る視点がある見方しかできない人、
はい、
で視点の多い人の方がみんな回復してるっていう研究発表があるんですよ、
はい、
ですから、あなた死にたいっていうことを先ほどおっしゃいましたけどね、
はい、
それはね、離婚が原因ではないんですよね。むしろあなたの今までの生き方がね、
はい、
どうも視点が限られているんですよ。視野が狭い、価値観が硬直化しているっていうか、柔軟性、物事の見る柔軟性がないとかね、
はい、
それがあったんじゃないかな。あるいは幼児期に父親とか母親とじゃれて遊ぶようなことっていうのはありませんね。
父親が海外で仕事してて、
うん、
年に30日ぐらいしかいなかったんですよ。
あ、
なので母親の愛情はものすごい受けたので、
そうすると母親との愛情がむしろ過剰なる虚偽の愛という言い方があるんだけれども、
はい、
過剰なる虚偽の愛は真実の愛の欠如よりも問題があるっていうんですけれどもね、本当の愛がない方がまだいいと。
なるほど。
だからどういう感じだった？お母さんとの関係は。
過干渉なところがあったり、まあ、私がまあ甘えたら何でも助けてくれたりとか、
うん、
すごい愛されたなっていう。なので父親の死は致し方ないものとして受け入れて、
うん、
母親の死の方がだいぶ響いたというような
感じですね。お母さんは父親との関係の寂しさを、あなたを夫の代わりといっては寂しさを埋めるための存在だった。うん、あなたの場合は今まで37年間自分の心の底と向き合って生きてこないで、むしろ自分の心の傷を癒すために生きてきたんじゃないのかな。
自分と向き合ったことないですね。
だからこれであなたはすっごく今日は大切なことが分かったです。本当の自分の姿が分かったわけですから。
はい。
だからこれからは母親からの自立です。
はい、はい、
本当の自分を知ったことで試練が待ってるけれども、大きく人生は開かれるというふうに僕は思います。
ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。ありがとうございます。
自分の人生を活性化する最も安易な方法、それは他人を巻き込むことです。